ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。5月3日から5日にかけ、加藤拉致問題担当大臣は欧州議会の所在するベルギーに出張しました。拉致問題担当大臣として初めてブリュッセルの欧州議会を訪問した加藤大臣は、今回の訪問を通して朝鮮半島情勢が緊迫化する中においても、拉致問題は国際社会として解決すべき喫緊の課題であることを欧州議会及び EU の関係者に訴えました。欧州議会議員との政策対話においては、欧州議会や EU が有する北朝鮮とのパイプを通じて、北朝鮮に対して拉致問題を含む人権問題、核・ミサイルといった諸懸案に誠実に対応しなければ北朝鮮は未来を描くことができないことを伝えること、及び拉致被害者を即刻帰国させ、核・ミサイル開発を放棄するよう促すことの重要性について理解を得ました。また拉致被害者ご家族の出席の下での拉致問題に関する啓発広報行事の開催、現地市による広報等を通じ欧州市民の拉致問題に関する理解を深めました。5月9日、マイケル・カービー元北朝鮮における人権に関する国連調査委員会 COI 委員長、及び丸月ダルスマン前国連北朝鮮人権状況特別報告者が、国際社会における日本人拉致問題等北朝鮮人権状況の理解促進に寄与した功績により旭日重光章を受章されました。 COI 報告書を編纂し、その後の国際社会における拉致問題を含む北朝鮮の人権侵害に係る説明責任追及の流れを作り上げてきた両氏の功績を称えるため、拉致被害者ご家族、拉致問題担当大臣経験者、他関係議員、外交団を招いて憲政記念館において両名による記念講演会が開催されました。講演会冒頭に主催者として挨拶に立った加藤拉致問題担当大臣は、我々は政府・国民が心を一つにして基本的人権の尊重という 人類普遍の価値観を共有する国際社会の国々と共にスクラムを組み、金正恩国務委員長に具体的な行動を促していかなければなりませんと訴え、またこの講演会を北朝鮮の人権問題という共通の課題に共に取り組み、拉致被害者の一日も早い帰国に向け思いを新たにする場としたい旨語りました。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。5月19日、北朝鮮の弾道ミサイル発射について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
5月14日に北朝鮮は弾道ミサイルの発射実験を行いまして、それを成功させました。今回久方ぶりに成功した弾道ミサイルの発射でありますが、その弾道ミサイルを北朝鮮は新型の中長距離弾道ミサイルという位置づけで呼ぶようになりました。新しい形であり、それが進展したものだということではありますが、依然として中長距離の弾道ミサイルだという言い方をしたわけであります。すでに北朝鮮は中長距離弾道ミサイルというものは保有してるんだと、あるいはそういう中長距離の弾道ミサイルの発射実験も何回も行ったという、そういう主張をいつもしてまいりました。一番典型的なものとしては、昨年2016年の6月22日には我々が国際社会がムスダンと呼んでいる、中距離弾道ミサイルですが、その発射実験に成功をいたしました。この時の北朝鮮は、ロフティッドと呼ばれる、真上に高高度で、ミサイルを発射するということをやりまして、高度は1400km 以上に達したというふうに言われておりますが、これを普通のミサイル発射の時の発射角度、すなわち30度から45度の発射角度でもし発射実験を行えばですね、少なくとも 3000km 以上は飛ぶんではないかという、そういう分析が一般的ではありましたので、これは中距離弾道ミサイルです。あるいはアメリカのグアムという基地が攻撃の範囲内に入るというものであったということになりますが、それが国際社会の一般的な判断ということになりますが、北朝鮮はこれを中距離弾道ミサイルではなくて中長距離弾道ミサイルというふうに呼びました。長距離という部分もあると。北朝鮮は常にアメリカ本土を攻撃できる能力を持っているということを言っております。もちろんこれは事実ではないわけでありますが、その米本土を攻撃できるという、主張からですね、中距離弾道ミサイルを中長距離という、言い方で呼んできたと言っていいと思います。すでに北朝鮮の理屈によれば長距離弾道ミサイルを持っているんだということだったと言っていいわけでありますが、しかしそれが今年の1月1日の新年時で、金正恩委員長が昨年、2016年の成果としてですね、ICBM 大陸間弾道ミサイルの発射実験の最終段階に達したということを述べましたので、その結果、北朝鮮はより長距離の弾道ミサイルの発射というものをやらなければいけない、そういう必要性が出てきたというふうに考えられます。昨年6月22日の弾道ミサイルよりもさらに遠くに飛ぶ長距離のミサイルというものを開発せざるを得なくなったと。今回5月14日に北朝鮮が発射した弾道ミサイルは、 高高度上にですね2111キロメートル、飛んだと、まあ、北朝鮮はそのように発表いたしましたが、いずれにせよ昨年の6月のムスタンよりもさらに上に、まあ、距離が伸びたわけでありますので、まあ、長距離より長距離の方に近づいたミサイルになったと、まあ、これで国内的には金正恩委員長がですね、ICBM という言葉を初めて今年の1月1日に使っておりましたので、まあ、それに合う能力というものを、まあ、今回5月14日のミサイル実験で手にしたんだというふうに国内向けには宣伝ができると、説明ができると、もちろん事実はないわけですが、 ICBM の技術はまだ持ってないにしても国内向けにはそれが宣伝できるようになったと言っていいかと思います。まあ、そして対外的、すなわちアメリカに向けてということですと、もちろん ICBM はまだ保有してないわけですが、しかし ICBM 開発に真剣に取り組んでるし、そこに少しでも近づいているという、まあ、そういうアピール、メッセージにはもちろんなったということで、まあ、これも北朝鮮にとってみると意味のあることだったということになるかもしれません。北朝鮮は昨年9月9日に行った核実験を国家核武力の完成の最終関門を通過したという言い方をいたしまして、まあ、核実験はほぼ終わったということをまあ示しましたが、まあ、今回5月14日の弾道ミサイル発射が、まあ十分な ICBM に、なりうるものだという位置づけをするのであれば、ミサイル発射についてもモラトリアムの方向に行くかもしれませんので、そういう点が注目されるかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1972年のヒット曲、山本リンダでどうにも止まらないをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。山本リンダでどうにも止まらないをお聞きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今回は4月23日に都内で行われた国民大集会の中から、拉致被害者有本恵子さんのお父さんである有本明弘さんの発言をお送りします。有本恵子さんは1983年7月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時23歳で留学中でした。それではお聞きください。
皆さんこんにちは、先ほどの紹介された有本恵子の父親の有本明弘です。本日は皆さん来場していただきまして誠にありがとうございます。私は去年の秋に、の国民集会には来年には拉致問題も少し前に転んでいくと私申し上げました。集会に来られた皆さんの方の前で そういうふうに発言しました。その根拠を言ったら長い話になるので言いませんが、本年になりアメリカのトランプ大統領の出現により思わぬところから 私たち、ラジ家族は、助ける、出せることができると、確信を持ちました。それは、あの北朝鮮と武力が背景にある交渉ができるからであります。それの状態は皆さん連日のようにテレビの報道なんかではもうご存知のような状況がアメリカと北朝鮮には出来上がっております。このそれに立ち会っているこの拉致家族会は、結成して20年になりますが、拉致はもっと以前の近日政が突然韓国に攻め込んだ朝鮮戦争以後に始まったものです。だから古い人だったらもう50年ぐらい前から拉致があるんです。日本の国は知らなかっただけの話だって、息子の金正日の時代になり、それが現実として世界の人たちが知ることになりました。それでも北朝鮮はでち上げてたと言って認めようとしない国であります。わかりやすく言うと、親子三代にわたって嘘をつき続けている拉致国家なのであります。北朝鮮の問題は世界一強いアメリカを取り戻すと言って大統領になったトランプ大統領のこれは初仕事なんです。私はこの状態を大変嬉しく思っております。我が国マスコミ各社が北朝鮮に対するアメリカの動きを大きく報道していることは北朝鮮に対する脅威になると、これも嬉しく思っております。しかしその報道の中でアメリカの軍事攻撃に北朝鮮が反撃すれば何十万の人が死ぬという話が最近出ております。皆様はこれをどう思いますか？私はこんな話をするマスコミは北朝鮮の代弁者だというふうに思っております。皆さんもそう思ってそれらの話を聞いていてください。これらの話は長い話になるのでここでやめますが、家族会は北朝鮮の代弁をするようなマスコミの話に迷うことなく、トランプ大統領と北朝鮮の対決を静かに見守っていくことが大事だと私は思っております。わかりやすい言葉で言うと、負ける戦をする国の指導者はいないんであります。70年前我が国軍事政権はハワイの真珠湾を攻撃しました。結果は皆様の生じのような結果に終わりました。このことを金正恩に伝えなくてはなりません。これは誰がやるのか。先ほどもこの仕事は総理の仕事だと安倍総理に伝えました。以上です。
有本恵子さん、 お聞きいただけましたでしょうか。有本恵子さんのお父さん、有本明弘さんの国民大集会での発言でした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011、81335816011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz。 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時および12時30分、さらに深夜1時30分からは周波数 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。